経済クラブ小崎です。経済クラブでは元ヘッジファンドマネージャー横森かつらが世界経済の裏解説をするチャンネルとなってます。またメルマガも配信してますので概要欄からぜひご登録ください。日本のですね、実質負担率っていうことでですね、その、まあ、私たちは多額の税金を支払っているということになっているんですけども、こんな状況の中で、じゃあ日本にいてどうなるのか、私たちっていうのは、これからね、起こり得る経済危機に対してどう対処しなきゃいけないのか、それについてですね、ディアスポラについて話しました。横森のこの解説ご覧ください。
こんにちは。今日は7月27日ですね。第570回目の収録です。横森さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
まあ、気になったニュースといえば、これは、あれですか、国民負担率増税による地獄が来るということですかね。
そうなのよね。これね、令和2年度の実績値、ね、財務省が言ってるやつだよ。62.8%。これだけ負担してるってことね。これ社会保障費とかいろんなものを全部含めてね、お消費税から。もうこれだけやっぱり払わなきゃいけないっていうことだね。で、これで今のね、若者をどう思ってるのって、この国の未来、明るいよね。もう日本の未来は明るい。62.8% 国に持っていくわけだからね。国が明るいよね。国は明るいっていうこと。でしょ？やばいっていうよりも、だからこれで国は儲かって民は滅ぶってことよ。いいでしょ、これ。国は大儲けっていうよりもさ、これもともと借金なんだからさ、国って。借金が多いわけでしょ。で、これなんで借金になったかって知ってる？もうじゃんじゃんすれーって言ってた人たちがいたわけよ。すれーって。ね、これなんか MMT 論者とかお前らのせいだぞ、これ。すって借金が増えた。借金したら返済でしょ？ね。なんか、国の借金は国民の財産だとか言う、アホなこと言うやついるけどさ、国の借金は国民から奪うんだよ。返済のために。結局何で取るかっていうと、税金で取るしかない。ね。税金で取って返済にするわけでしょ。で、これ借金の国債持っている人は国民だとか言って、何言って外人だって持ってたよって。ね。結局これ、債権者のものでしょ。ここは。だから、よ、これ間違えんなよってこと。本当に国の借金は国民の財産じゃないの。国民から奪うものなの。これ。新聞の方が正しいからね。MMT 論者の方が間違いだからね、これ。それで 62.8% も負担するようになっちゃったわけよ。
なっちゃったって。MMT の人たちが理解できてないことはですね、要は、あるね、経済学者の方からお話聞いたのが、すごい腑に落ちたんですけど、うん、要は、まあ、ポイントは2つで、世の中に、まあ、国債ですよね。日本の国債で、誰かが貸したって思った人間がいる。これが債権者ですよね。うん、誰かが貸したって思ってる人間がいる。で、その国債ですね。債権がマーケットで取引されてるって、ここを理解してないってことなんですよ。
そうなんだよ。
誰かが貸したと思っている人間がいて、マーケットで取引されているんであれば、それ、国の財産だとかっていう話じゃないんですよね。
これ、マーケットはそれ国の財産じゃないよ。債権者の財産でしょ、これ。マーケットで取引ってことは。ね。そういうことなの。国の借金はこれ、債権者の債権であって、おい、国民持ってんのかよって、国債。持ってねえだろうと、借金の返済する義務だけ持ってるだろうって、これ、国民は。
調査権ってことなんですかね、うん。
国民が持ってるのは義務だけ。借金を取り立てる権利はない。このね、政府っていうのと国家っていうのは違うからね。違うって言っても、まあ、だよね。国会議員を選ぶのは国民かもしんないよ。国会議員ね。だけど、政府っていうのは、国会議員から選ばれてる人たちだからね、これ。もちろんその役人たちは国会議員から選ばれてないから、これ。国民が選んでる人じゃないよ。国民の中から政府の役人やりたいっていう頭のいい人たちだけがやってるだけのことだからね。だから国民イコールにしちゃうんだよ。国民の財産だというわけ。全く本当頭あるよね、MMT 論者は。
もう。まあ、じゃあ、ちょっとそれはその辺にしといて。で、はい、まあ、最終的にだからこのね、国民負担率っていうものが、この数字を見て、で、まあ国に持ってかれるってこの現状ですよね。
そうそう、だから 62% 持ってかれるんだよ。これ、国に。 国民は義務があって払うことになってん。さあ、この国の国民にとって国の未来は明るいよね。国民から借金返済してもらえるんだから。国は OK。民は滅ぶ。もうこれで間違いないんじゃないの。だから民どんどん滅ぶよ、この国いたら。
うん、
でしょ？だから滅んで、だってそれでいいって言ってんだからさ、国民は。ねえ。これ選んだ国会議員？国民じゃない。国民の責任じゃん、そんなの。国会議員もそうだしさ。それで、のほほーんとしてるんだからさ。ほんなら自業自得って言うんだよ。だから文句言ったってしょうがないんだよ。もう 62.8%。わかる？使えるのはわかる？逆算すると37.2% しか使えないんだよ。国民は。1000万の収入があったとする。実際に使えるのは372万円しか使えませんよってことで。
うん、
平均とかするとね。まあこういう国にいて本当にいいのか。民滅ぶからさ。昔からでしょ、国栄えて、まあ民滅ぶだからさ、国っていうのは残るのよ。なんだかんだで。まあ国家権力っていうのは変わったりするよ。変化するね。これ、それこそ国破れて山がありっていうね。山と川はあるんだよ。これ、国家っていう土地とかそういうものはあるんだけれど、権力は変わる。で、国民はその時どうなるのって。いつも国民が、民が苦しむだけなんだよ。もうこれ当たり前のことなんだよ。昔からそうだからさ。これ、昔からだから民が苦しむ。じゃあその民には対策ないのかって言ったらあるじゃん。民の対策。昔さ、ユダヤ人って言ったよね。イスラエルってとこにいたわけよ。パレスチナの場所に。いろんな説あるけど、とりあえずパレスチナですよね。パレスチナにいたわけよ。で、そこってローマ帝国の支配下。ローマ帝国と最後まで戦ったユダヤ人滅ぼされちゃった。
うん。
ローマとかあとね、ヒッタイトとかその前はね。で、そのヒッタイトに滅ぼされる前に、どっか逃げたのもいるわけよ。これ、戦ったら、滅ぼされるからね。戦うと。だから、戦うと滅亡する。じゃあ、どうしたらいいのかって言ったら対策で一番大事は、戦う前に逃げるってことだよ。もうこれ、どっかと戦わせられるわけよ。このローマっていうね、なんかこんなようなのがあるわけじゃない、今、近くに。もう急にこういうのと戦わせ、あと、これ RU もあるよね。こういうのと戦わせられて、民滅ぶわけよ。勝てるわけねえじゃねえかって言うの。だからその、逃げるのは前だよ。前じゃないと逃げられないからね。本当に。で、この時にさ、昔はね、このローマとか戦って、戦う前に逃げた人たち、どこ行ったって言うと、そこら中に行ったわけよ。中東に逃げたりさ、同じ中東だけどさ、そのイラクの方に行ったり、海渡って、海っていうかね、山の中で中国の方行ったり、海渡って、インド通って、日本に来たっていうのも、あるでしょ、こういうの。こういうのなんていうかって言ったら、ディアスポラってね。
うん。
ディアスポラ。まあ、だから逃げるのをディアスポラ。逃げて、向こうの方でコミュニティ作るわけよ。なんでかっていうと、はっきり言って、もう国自体は滅んでるわけよ。帰る国がもう、だからこんな状態だったら国滅ぶでしょ、どう考えたって。ね、わかるよね。増税すると、民が苦しくなる。それよりも、景気が悪化なのよ。基本的に。景気が悪化する。景気が悪化すると、さらに、今度は税不足って、もう、この流れになる。税不足になったら、今度は払えないと。返済不可っていう形になるわけよ。これもう、わかりきってことだよね。もう、しまくった結果だからね、こんなの。結局、ここに借金ってあるんだけどさ。借金する前に MMT 理論みたいなのがあるわけ。いくらでもすれなんていうので、借金しまくって増税して、すぐ景気悪化。そして税不足、返済不可ってなるわけでしょ。で、もう国家滅ぶわけだから。さあ、国民返済不可になった時の国民、ここで次に行くのは何かって言ったらカオスだよ。はい、カオスに行く前に、もう今どの辺かな？今はまだここだよ。今ここ。まだいけるかもしれないな、と。ここまでに。まあ、今のうちにディアスポラした方がいいんじゃないの、と。特に若いのね。年寄りは無理だから、はっきり言って。外国に行くなんて。年寄りが外国に行くって絶対考えない。 なんでって、言語の問題があるんだよ。で、はっきり言って外国に行くって言ったって若いのだって自分たちでまず生活考えなきゃいけないでしょ。年寄りが生活考えるって言って、わかるでしょ？今の日本の年寄りって何って年金頼みですか？もう、この流れの中ではカオスに行く前にここで年金なんて終わるんだよね。年金頼みの人たちが外国に行ったって迷惑になるだけだから行かない方がいい。国内でなんとか自給自足やってた方がいいってこと。そしたら。で、若いのはまだ未来があるから、この中でいい？このカオスの期間10年、20年？例えば20年カオスだったらどうする？若いの。20歳、25歳、10年後、30。20年後、40歳だよ。25歳、45歳なんだよ。このカオスの期間。はい。青春終わりだよ、本当に。なんもないよ、これ。
はい。
若いやつこと海外出なさいっていう。だけど、まあ、この経済クラブのさ、視聴者の平均年齢は40超えてるからね。
はい。まあでも、なんか、40代だろうが50代だろうが、まあその年齢によって制限するっていうのは、それはもう先入観にしか過ぎないと思うし、まあ
やろうと思えば。だから外に出る、やろうと思えばできるよ。ただ言語を覚えるのは、もう脳っていうのは柔らかいうちじゃないと、本当に。特に言語って。だから自分は40過ぎて、何歳か、41歳で外国出たの、初めて。41歳。で、小崎さん何歳で外国出た？
僕23ぐらいですよね。
23歳出たでしょ。小崎さん喋れるわけ。喋れないよ。でも未だに周りに通訳何人も抱えてやってるわけ。
まあでも方法論に何でもあるわけなんだから、そうやって年齢宣言するんじゃなくて、とりあえず、その今のこの日本の現状を考えた上でね、そのマディアスポラっていうね、まあ、概念っていうものが、まあユダヤでもありますけど、自分がそこに執着っていうか、そこに縛られるっていうことよりも、その場所にとらわれず、自分が常にどんな場所でも生活できる、生きていけるっていうような状態をね、作っていた方が、この沈みゆく場所にいるよりもいいんではないかっていうのが横本さんの話です。
そう、だから一番はね、人間って何に影響されるかっていうことの一番影響されるものっていうのは、環境なんだよ。もう、はっきり言うよ、環境 95% ぐらいだよ、
うん。
どんな環境にいるかで人間っていうのが形成されるわけ。どんなに努力だとかさ、そういうの言ったってさ、努力よりも環境の方が大事なんだよ、これ。わかるでしょ？昭和を生きたおじさんたち。昭和って高度成長の頃なんだよ。この頃生きたおじさんたちはそういう成長期の中の環境で育ってるわけ。ここを取っていったわけ。じゃあ、今の令和に生きているお兄ちゃんたち、こういう中で生きてるわけよ。だから Z 世代が何だとかさ、よく言うけどさ、Z 世代。こういう時代なんだからさ、この人たち。もう自分のことしか考えられないような状況になっちゃうわけよ。じゃあ、この人たちの環境、Z 世代を、こういう昭和じゃないけれど、上りの環境に置いたらどうなるって。
はい。
もう、夢だけはどんどんどんどん広がってくるよね、こっち。今日より明日が豊かになる。だからこういう環境にいる方が人間っていうのは成長しやすいし、もうこの環境にいたらどう考えたってこれがこういうもんだと思っちゃうじゃない。世の中って。だから世の中はやっぱり成長のところにいた方がそれはいいでしょってこと
よ。ね、っていうことですね。うん、
だから、はい、ディアスポラ、近いうちにプロジェクトやります。
はい。
ディアスポラの。これは、できるだけ若い人たちに外国に出るためのプロジェクトです。はい、興味あるっていう人、もうとにかくちょっと下のコメント欄にじゃんじゃん入れてください。文句言いたい人も、どんどん入れてっていいです。
やった。まあ、なのでね、まあ、そうやってこう、今の、自分のね、今いる場所の置かれている状況をね、判断した上で、うん、ディアスポラ、自分がその場所にとらわれないね、そんな人生も考える必要があるんではないかというですね、う
ん。あ、そうそう、これあんまりお金取らないから大丈夫だからね。特に若い世代向きだからね。これは。はい。はい、
じゃあね、興味ある方はぜひコメント欄にコメントください。
はい。
元ヘッジファンドマネージャー、横森和照が明かす、2023年世界大恐慌シナリオ、78年周期で起きている富の収奪の真実。 を解説した書籍、有料セミナー動画をプレゼントしています。詳細は概要欄または QR コードをスキャンしてください。